説教本庁は大切なあなたのためにと題して新井牧師より御言葉の取り次ぎをいただきます。
今日はマスクしたものにします。本庁は私の体調の都合で勝手ながら家庭礼拝を強くお勧めしますということにさせていただきました。新型コロナがなければきっと、まあ、いつも通り何事もなかったかのように礼拝をしているところですが、まあ、このご時世にゲホゲホ投石をしているのに何も言わずに講壇に立ちましたらきっと皆さんに大変不安な思いをさせて、しまうかと思って、それどころかね、万が一のことがあったら大惨事だと思いましたのでこのようにさせていただきました。月曜日の夕方から咳が出始めまして火曜日に受診をしたんですが、新型コロナを疑うような所見は、ではありませんとしながらも、まあ、仕事柄、念のため検査しましょうかということになって初めて PCR 検査というのを受けました。結果が判明するのは翌日の夕方だったんですが、丸1日とちょっと、自宅でまんじりともせず過ごしました。まあ、自分なりに行動を振り返ってみましても人混みには入っておりませんし、電車にも乗ってない、夜の街にももちろん出てはいないし、感染者と接触したというようなこともなかったはずで、まあ、心当たりはどこにもないわけです。7月の初めには2回目のワクチンの接種も終わっておりましたし、まあ、コロナの大きな特徴とされる発熱というのもなかった、味覚や嗅覚もしっかりしている、食欲も十分と、まあ、大丈夫だ大丈夫だと言い聞かせながら、でも万が一そうだった場合、どうしようかと。前日の日曜日にはですね、ご存知のように高齢信徒の皆さんと礼拝を捧げた後に集合写真を撮ったんですよね。でその時にマスクどうしますかと聞かれて、撮りましょうせっかくだから息止めておけば大丈夫ですというような軽口まで叩いたということを思い起こして大変後悔をしながら、こう血の気が失せていくような思いでありました。でそこで思ったんですね、やっぱりなるほど、こう新型コロナというのを罹患を疑われたり、でそのために検査を受けるっていうのはこういう気持ちになるんだということを思いました。今までもある程度はいろいろこう想像はしてきたんです。ただ実際に体験してみますと周りに与える影響であるとか、その後の対応とかそういうことを想像すると、検査を受けるというだけで大変なプレッシャーがかかると、精神的な負担は非常に大きいということがよく身に染みて分かりました。これだとやはりこう逃げ出したくなるとかごまかしたりするというケース、出てくるのも致し方ないのかな、まあ、きっと表に出てないそういうものいっぱいあるんだろうなというふうに思いました。ですからまあ結果が陰性だったというふうに聞かされた時はそれこそ小躍りするぐらいの思いであります。まあ、ただなぜか症状は改善しないでですね、ずっと咳は出続けておりまして、またまた不安な気持ちになっていくんですが、まあ今日は慎重な対応を取らせていただきました。ご心配ご迷惑をおかけし、またお家に留まっておられる皆さんには本当にお詫びを申し上げたいと思います。でそんな過ぎ去ってしまえばきっと些細なことだったと思われるような、そんなことについても私たちはその時には家中にいる時には思いを患う、心を騒がせられる、これを何とかしてほしいと祈り求めるようなことになるわけで、まあ、そんなことを私自身は先週続けていたわけですが、まあ、そんな時にこう自分でではあるんですが与えられて選んでいた箇所が今日お読みいただいた箇所でありました。一人のやもめが裁判官のところに来ては相手を裁いて私を守ってください ということを願っておりました。やもめというのは、まあ、皆さんご存知かと思いますが、一般的には夫に先立たれた女性のことを指します。新約聖書には特に福音書にはたびたびやもめが登場いたします。当時はこうした女性は社会的な地位が非常に低く見なされて、大変そのために苦しい生活を強いられていたということが想像されています。いわゆる小さくされたものの代表のような、その典型的な例としてよく、取り上げられ登場するんです。男女平等などとは程遠い世界、程遠い時代、それどころか人権も十分に認められないような、そのような世の中、そこで女性が一人で生きていくというのがどれほど大変だったのか、これはきっと私たちの想像をはるかに超えるものだったんだろうと思うんです。ですからこの女性がどんなトラブルを抱えていたにせよ、いくら訴え出てもまともに相手にさえしてもらえなかったと考えるのが妥当なところでありましょう。彼女の訴え、せめて耳を傾けてもらえさえすれば、どこに問題があるのか、どうすればいいのか、アドバイス、そういった、判断はしてもらえたかもしれません。しかしそれさえもなかった。いわゆる門前払いです。すいません。しかもですね、この女性が訴え出ていたその裁判官というのがこう書いてある。神をも恐れず人を人とも思わない裁判官、こんな風に表現されています。非常に立ちの悪い、そんな人だったようです。こういう人は人の上に立っては、いけません。しまして裁判官などという公正さを求められる重責を担う役割を担うべきではない。これは誰にでも分かります。人間というのはやはり自分自身に物事、自分自身をその物事の、中心に置くといいますかね、自分中心に物事を捉えて自分中心にいろんなことを考えます。ですから私たちは神様の御前に立っているというその自覚が求められます。神様の御前に立つという、これは私のすべてを神様はご存知でおられます、あられると、そのことを意識するという意味になるでしょう。私の良いところ、私の恵まれているところ、神様が私に備えてくださったもの、そういうものをしっかり覚える。同時に私の至らないところ、欠けているところ、ずるいところ、そんな部分も全て見透かされている、そのことを知る。至らないところを知るとか欠けを知るということではありません。そういう部分、私が自覚していないものも含めて全ては見透かされていますということを知る。つまり心の中も洗いざらい、さらけ出している状態になっているという、その自覚が神様の御前に立っているということによってこう思い起こされることだと思うんです。ですから神様は私のすべてをご存知であるということを常に思い起こすことで、自分中心に走りそうになるその私をちゃんと引き戻してくれる助けにはなってくるでしょう。裁判官などという役割だけでなく、政治家なども重責を担うなら、そうしたことを他の人たち以上に 意識しなければならないだろうと、そのように、あるいは意識してほしいと、そういうふうに思うわけです。まあ、誰でもそのようなことが求められてくるでしょう。ところが、興味深いことに、今日のお読みいただいたこの例えでは、そのいかにもダメダメな発想しかしないこの裁判官の姿というのが、まあ、そのまま取り上げられている。まあ、正確にはやはりそれはダメな例として取り上げられてはいるんです。ただこのダメな部分を責めているという、そういうことはない。そうではなくて、この裁判官を私たちの世の中にありがちな、つまり誰でもイメージしやすい、あるいは心当たりのある姿として取り上げているのであります。そしてこの裁判官が取った行動というか、その判断というのを利用して神様の愛を語るという、ウルトラシーを繰り出していくわけです。この裁判官はこのままだと、このヤモメが毎日毎日やってきてはうるさくつきまとい続ける、そのうち自分が取り合わないということを他のどこかでこう吹聴したり、もっと面倒なことの引き金になる、自分に災難が降りかかってくるかもしれない、そうなる前にさっさと裁判をしてやればおとなしくなるだろうと、こう考えたんです。相変わらず自己中心的な発想です。この女性の訴えを真剣に、聞こうとか耳を傾けようとしたわけではない。このままだと自分が面倒に巻き込まれたり鬱陶しいと思うことになるので、さっさと片付けてしまった方が得策だというふうに考えた、そんな話なんです。でもイエス様はその裁判官の例を取り上げてこうおっしゃいました。まして神は昼も夜も叫び続けている選ばれた人たちのために裁きを行わず、彼らをいつまでも放っておかれることがあろうかと。つまりだらしのない自己中心的な不正だらけの裁判官が、鬱陶しいとか自分に火の粉がかかるかもしれないという、そういう自己中心的な理由だったとしても、このヤモメの訴えが一生懸命なら聞き入れた、そのぐらいなんだから、まして私たちが熱心に神様に求めるなら、神様が私たちのその訴えに、祈りに耳を傾けてくださらないわけがないでしょうと、そういうことです。神様は私たちが思うよりもずっと憐れみ深い、私たちを大切に思っていてくださるんですよと、そういうイエス様の慈愛に満ちた言葉がここにあるんです。しかもその裁きに備えて神様は一人子イエスをこの世にお送りくださったのであります。この方を信じて救い主キリストとして受け入れることによって、私たちの罪や汚れは清められている。私たちは最後の審判の時に恵みを得ることができるのだと教えられています。逆に一人子を受け入れずに救い主キリストであると信じなければ、私たちはその裁きに耐えません。イエス様はおっしゃいます。言っておくが、神は速やかに裁いてくださる。しかし人の子が来るとき、果たして地上に信仰を見出すだろうか。なんとも不気味な言葉であります。なぜなら誠の信仰を育むということが期待されているのに、もしそれをこの地に見出さなかったとすれば、せっかくのキリストの十字架の死による罪の贖いが無駄になってしまいますということを表しているからです。でも私たちは知っています。神様は求める者に 良いものを備えてくださるということを知っています。先日もお話ししましたが、マタイによる福音書7章7節からのところにある求めなさい、そうすれば与えられますという三条の水訓の一節は、私たちが求めるならば神様はそれを必ず備えてくださいますという約束です。私たちはそのことを信じる、それを求められまた許されています。本日の聖書の例えでも、到底相手にしてもらえそうもないやもめでも訴え続ければ聞き届けてもらえる。しかも裁判官が本当にダメな人で、自己中心的な人で、単にこのままだと自分が煩わしく感じる、鬱陶しいという、そういう理由だとしても、でも結果を見ればちゃんとやもめの求めに応じてもらえたんだという、そういう例が取り上げられているんです。そのように私たちが信じて祈れば、神様はましてやそれはきちんと受け止めてくださる、それは間違いないんですよということがここに示されました。なぜなら神様が一人子を世に下されたのは私たちのためだからです。イエス様もそのことをご自身を通して神様の愛として私たちに伝えようとしてくださったんです。この後十字架に向かっていくイエス様の歩みですが、誰のために十字架に上げられるのか、この時はまだ誰も知らないでしょう。でも私たちはそれが私たちを含む全ての人々のためである、その人々の罪の贖いのためであったということを知っています。私たちの祈りは神様への私たちへの愛のゆえに聞き入れられていくのだということを改めて思いたいと思うんです。月末には緊急事態宣言が解除されて、まん延防止等重点措置というのも合わせて解除されていくような、そういう報道が今なされています。そう遠くない先でまた再び感染の拡大は起こるというも言われています。相変わらず困難な日々が続いていきます。でも私たちの祈りは聞き入れられる、再び親しく食卓を囲むことができるようになるんだ、私たちはその日が訪れることを疑いません。神様は私たちを放っておかれないと信じるからです。私たちはそのことを祈り求め続けたいと思います。今週も皆さんの健康が守られて平安のうちに過ごしていけるように祈りを合わせてまいりましょう。お祈りいたします。主なる神様、このひとときを感謝いたします。どうかあなたが私たちのすべてをご存知で、その豊かな愛を注いでくださっておられることを私たちがしっかりと覚えながら、すべてのことを私たちは祈り求めてあなたに委ね、あなたが整えてくださるその道を信じて歩み続けることができますように、どうぞ私たちの歩みに伴ってください。一人一人の健康を守り支えてください。一言の祈り、尊き主イエス・キリストの御名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。